声の広報国見7月号ナンバー564編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@townmi.kunimi.fukushima.jp URL www.townmi.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、みんなで元気いっぱい遊ぼうね。表紙の写真、説明。白爪草が咲き乱れる広場でしょうか。4人の園児が元気に手を振っている写真です。表紙の写真、終わり。声の広報国見7月号ナンバー564コンテンツ主な内容。未来へつなげる私たちの新しい生活2ページ。笑顔の広場6ページ。国見町国民健康保険8ページ。放課後学び屋10ページ。地域おこし協力隊着任11ページ。コンテンツ終わり。新型コロナウイルス感染症に負けない。未来へつなげる。私たちの新しい生活。緊急事態宣言が解除されましたが、私たちの未来を守るために感染予防対策はまだ終わりではありません。今回は再開した活動や新しい生活様式の定着に向けて前へ進む取り組みを紹介します。新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で休業していた道の駅国見厚賀の里のレストラン東華亭と桃炭カフェが感染予防対策を講じて6月12日から営業を再開しました。新しい生活様式に対応したレストランではビュッフェ形式で提供していた料理を受け渡す形式に変更し、席同士の間隔を広げ、飛沫感染防止のため座席や受け渡し口などにアクリル板を設置しました。休業中にはいつ再開するの、楽しみに待ってますなどの声が寄せられ、再開後にレストランを訪れた来場者は広々と感じられる、距離も取れていていいね、安心して食事ができるなどと話していました。道の駅では各エリアで換気やスタッフのマスク着用、アルコール消毒など安心して来場してもらうための感染予防対策を講じています。開業3周年を迎え、来場者数が500万人を超えた町の交流連携施設である道の駅国見厚賀の里は、新しい生活様式を取り入れて再スタートを切りました。写真が2枚掲載されています。写真1、新しい生活様式に対応した形でリニューアルオープンした道の駅のレストラン。写真2、道の駅では国見市場など施設全体で感染予防に取り組んでいます。説明、透明のビニールシートで囲われた道の駅のレジ付近の写真です。写真終わり。安心して食事を楽しんでもらいたい。道の駅国見厚賀の里レストラン東華亭店長牧田恵美さん。再開しての感想。休業中はテイクアウト商品の充実や感染予防対策など再オープンに向けた準備をしていました。 実際に再会できた時は嬉しかったのを覚えています。感染予防対策について、当たり前の感染予防対策にしっかりと取り組んでいくことを意識しています。スタッフの体調の管理やアルコール消毒などの徹底をしています。新しい生活様式への思い、スタッフ全員で新しい生活様式について考えて対応していきながら、外食を楽しみたいお客さんに安心して食事をしていただける空間を提供していきたいです。マクタさんの顔写真が掲載されています。戻った日常、当たり前にできる喜び、活気が戻ったグランド、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため利用休止となっていた町のすべての体育施設が5月20日から再開。各施設では笑顔で汗を流す利用者の姿が見られました。今回は和の台運動公園のグランドで活動を再開した2つの団体に取材をしました。国見ソフトボールスポーツ少年団主将、菊池春人さん。グランドが使えない間は自主トレーニングをしていましたが、早くみんなで練習がしたいと思っていました。久しぶりにみんなで集まって一緒にソフトボールができた時はとても楽しかったです。これからみんなで一生懸命練習に取り組んで、全部の試合で勝てるように頑張りたいです。菊池春人さんの顔写真と写真が2枚掲載されています。写真1。久しぶりの練習に全力で取り組む国見ソフトスポ賞のみんな。写真2。6月21日にマスク着用など感染予防対策をして行われた結団式。写真終わり。国見ドリームクラブ主将、原田武重さん。グランド利用が再開して、みんなで集まって練習できた時は嬉しかったです。練習では、みんな思っていたよりも体が動けていました。出場予定の大会も多くが中止となりましたが、今はみんなで野球ができることに感謝をしながら、健康のためにも続けていきたいです。原田武重さんの顔写真と、活気あふれる国見ドリームクラブの練習の様子の写真が掲載されています。子どもたちの元気な声が久しぶりに響き渡る。国見桃炭広場と子ども木育広場つながルームが6月1日、入場制限や一部遊具の利用中止などの新しい生活様式に合わせた感染予防対策を講じて再開しました。遊び場には子どもたちが元気に遊ぶ姿が戻ってきました。再開初日の桃炭広場には、国見幼稚園の園児たちが遊びに来ましたのキャプションのもとに、子どもたちが元気に遊ぶ姿の写真が掲載されています。国見桃炭広場利用者、高橋美雪さん、光太くん。待ちに待った再会でした。桃炭広場が大好きで、休館中は早く桃炭広場に行きたいと言っていました。再会して子どもの楽しそうな姿を見ることができてよかったです。入場時の手の消毒や検温、おもちゃの消毒など、感染予防対策をしっかりしているので、安心して子供を遊ばせられます。高橋さん親子の顔写真が掲載されています。つながルームマネージャー、高橋香織さん。小さなお子さんが利用する施設なので、細心の注意を払いながら、感染予防対策を講じています。再開して子供たちが楽しそうに遊んでいる姿を見ることができたときは、ほっとしました。木の施設のため、消毒などで苦労もありますが、これからも安心して遊んでもらえるように取り組んでいきます。高橋香織さんの顔写真が掲載されています。安心して学べる環境づくりと、 自分たちでも考えて行動。小学校と中学校でも子どもたちが安心して学べるように、さまざまな感染予防対策を講じています。また、子どもたち自身も自分たちで考え、行動して新しい生活へと前へ進んでいます。6月1日から全面再開した国見小学校と県北中学校では、それぞれの校舎に賑やかさが戻ってきました。学校では感染予防対策についてさまざまな工夫を凝らしながら、子どもたちが安全・安心して学べる環境づくりの確保に努めています。声を出して学ぶ授業では、飛沫感染を防ぐためフェイスシールドを着用するなど、授業内容に合わせた対策を講じています。国見小6年生、フェイスシールドを使った英語の授業風景の写真が掲載されています。国見小学校、阿部純子教諭。外国語の授業では、自分の本当の思いを伝えるが学習の重要なポイントなので、フェイスシールドが使えることで大変助かっています。フェイスシールドを使う前は、感染予防のため、自分の思いを相手に伝えることは制限しないといけませんでしたが、使用することで、授業中に児童同士で会話ができるようになりました。子どもたちも最初は戸惑いもありましたが、今では自分の思いを英語で相手に伝えることを楽しみながら授業に取り組めています。阿部純子さんの顔写真が掲載されています。県北中学校では体育館に全校生徒が集まって行っていた全校集会や生徒総会などは密集を避けるためにオンラインで行っています。校内の広い場所で本部役員などの代表生徒がカメラに向かって話し、他の生徒は教室のテレビを通して参加しました。機器の操作も自分たちで行っています。生徒たちも受け身ではなく、自分たちで考えながら新しい生活様式に合わせて学校生活を送っています。写真が3枚掲載されています。写真1、オンラインでの生徒総会。写真2、撮影の様子。写真3、自分たちで放送。写真終わり。県北中学校生徒会長、斉藤真央さん。オンラインで生徒総会を開催するために、生徒会顧問の先生と相談をしながら、みんなで考えて準備をしました。カメラに向かって話すので緊張せずにできたのは良かったですが、うまく伝わっているかわからない部分もあったので、今後は聞く側も参加できるような形に改善できないか考えていきたいです。学校が好きで再会した時は嬉しかったです。生徒会長として、まずは自分自身が感染予防対策をしっかりとして、周りのお手本となりたいです。斉藤真央さんの顔写真が掲載されています。安心して利用してもらうために、町の文化拠点である観月台文化センターも5月20日、全館で再開しました。再開にあたっては、通常の感染予防対策のほかに、センターの正面入り口にサーマルカメラを設置し、来場者の体温を測定。37.5 度以上の方には、音と光で知らせます。また、図書室でも感染予防や利用者の不安払拭のため、返却図書を除菌スプレーや除菌ボックスで除菌しているほか、郵送による貸し出しも行っています。ホール事業など見合わせているものもありますが、観月台文化センターでは皆さんに安心して利用してもらうために、新しい生活様式の定着へ向けた取り組みを引き続き行っていきます。観月台文化センター入り口に設置されたサーマルカメラの様子の写真が掲載されています。厚かしヨガサークル会長、後藤邦彦さん。 関越大文化センターの利用再開を楽しみに待っていました。どうしても休館中は家に引きこもりがちになっていましたが、サークル活動が再開して健康のためにも良かったです。またサーマルカメラの設置などの感染予防対策は安心感があります。今後も感染予防のルールを守って活動していきたいです。後藤邦彦さんの顔写真が掲載されています。新しい街づくりの形。新しい街づくりの取り組みも新しい生活様式に合わせた形で行われています。5月24日からスタートした街のことを考えるエリアデザインラボは、街づくりをどこにいても学べるオンライン講座です。町内にある学びの施設あかりを運営する矢守社桃の根と町が主催するこの講座では、街づくりについてただ学ぶだけではなく、実践する力を身につけることを目標としています。参加者が毎年あかりで開催している空想マルシェの中で、やりたいことを実現する実践講座と、福島で活動するさまざまな職種の人たちの話を聞くことで、多様な価値観を育むゲストトークの2部構成で行われています。オンラインを活用してさらに前へ。株式会社矢守社桃の根代表取締役上神田健太さん。新しい生活様式に合わせてウェブを活用したイベントや講座を行うと、今まで遠くで参加できない人が参加できるようになるなどの新しい可能性があります。今後はオンライン、オフライン、それぞれのメリットを生かし、半分は会場に集まって、残り半分はオンラインなど、両方の良さを生かしたハイブリッドな形を模索して、イベントや講座などに取り組んでいきたいです。上神田健太さんの顔写真が掲載されています。当たり前の日常を大切に、みんなで前へ進もう。5月25日に全国に出されていた緊急事態宣言がすべて解除され、福島県では首都圏の1都3県および北海道との往来の自粛などを6月18日で解除しました。これは安全宣言ではなく、新たな生活へ向けたスタートとなります。町でも公共施設を再開するにあたり、公共施設における感染拡大予防ガイドラインを策定しました。安全安心な日常を取り戻していくためにも、感染の第2波、第3波に備えた感染予防対策の継続が重要になってきます。今後、社会・経済活動のレベルが段階的に引き上げられていく中で、感染のリスクをゼロにすることは残念ながらできません。完全に新型コロナウイルス感染症が収束していない状況の中、自分のため、みんなのために、一人一人が新しい生活様式を実践し、未来へ向けて一歩ずつ前へ進みましょう。
笑顔の広場。写真説明。地域学校共同本部、国見農業ビジネス訓練所、藤田保育所、国見幼稚園、それぞれの様子の写真が5枚ずつ掲載されています。地域学校共同本部。地域学校共同本部の学校支援活動の一環として、6月16日、国見小学校3年生が佐藤勝夫さん、石茂田の桃畑で摘果体験をしました。佐藤さんから桃について教えてもらった後、おいしい桃ができるよう摘果にチャレンジ。国見農業ビジネス訓練所。国見農業ビジネス訓練所で6月28日、小学生以下の子どもたちを対象にミニトマトの収穫体験が行われました。子どもたちは養液栽培施設で栽培された真っ赤なミニトマトを袋いっぱい収穫しました。藤田保育所。 6月9日からは水遊びがスタートして、子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきました。交通安全教室が6月11日に行われました。遊戯室で練習をした後に、本物の横断歩道に挑戦。みんな上手に渡ることができました。国見幼稚園。園庭でのピクニックが6月10日に行われました。みんなで育てている野菜や花を観察したり、シートを広げて友達とおやつを楽しみました。6月18日からは水遊びがスタートして、みんなで気持ちよさそうに遊んでいました。写真終わり。
国見町国民健康保険。令和2年度の保険税率は、令和元年度、平成31年度の税率のまま据え置き。昨年の台風19号の被害及び新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し決定しました。国保制度改革3年目。平成30年にスタートした新国保制度改革も3年目を迎えました。新制度では福島県が財政運営を担うことで、医療費の増減や被保険者の所得の増減による保険税への影響を最小限に抑えることが期待されます。保険税率は県に納付する国保事業納付金、医療費の財源を賄うために必要な額を算定するためのもので、令和2年度の保険税率は据え置きとなりました。令和2年度の国保納付金は増加。国保制度改革3年目となる令和2年度の県への納付金は増加しました。主な要因を見てみると、1. 国の前期高齢者交付金の対象が町単位から県単位に変更。必要保険税総額に直接当てていた分がなくなり、納付金が増加したと同じ効果が出た。2. 特に高額な医療費が発生した場合に、県内の市町村が共同で負担。これまでかかっていなかった負担分で納付金が増加した。3. 県国保会計の前年度の余剰金は留保。収支を差し引いた残金。今後の備えとして納付金の減額には当てない。それでも令和2年度保険税率は据え置き。令和2年度の国保納付金が増加する一方、被保険者数や加入世帯数が減少し、一人当たりの負担額は増えることになります。しかし、昨年の台風19号の被害や新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年度保険税率は、令和元年度税率のまま据え置きと決定しました。保険税が不足する分は、急激な保険税の変動などを抑えるために積み立てている、町国保財政調整基金、貯金を取り崩し充当します。医療分、支援金分、介護分の保険税率が表で示されています。順に読みます。医療分、所得割 5.72%、均等割 19,300 円、平等割 14,000 円、課税限度額63万円。支援金分、所得割 2.59%、均等割 8,700 円、平等割 6,300 円、課税限度額19万円。介護分、所得割 2.24%、均等割 9,800 円、平等割 4,400 円、課税限度額17万円。医療分の課税限度額引き上げ61万円から63万円。介護分の課税限度額引き上げ16万円から17万円。支援金分19万円は前年同額。表終わり。令和2年度平均保険税額、1人当たり 3.2% 減。国保の保険税額は、1. 医療分、2. 後期高齢者医療支援金分、3.
介護保険納付金分の3つの合計額となります。前年度との比較では被保険者全体の総所得金額が減ったことから、税率が同じでも1人当たりの保険税負担額は減少しており、医療分、支援金分、介護分とも減少し、合計で 3.2% の減となっています。1世帯および1人当たりの平均保険税負担額、医療分、支援金分、介護分の合計額、1世帯当たり令和元年度16万1544円、令和2年度15万4594円、増減額6950円減、増減率 4.3% 減、1人当たり令和元年度85760円、令和2年度83010円、増減額2750円減、増減率 3.2% 減。保険税の軽減判定所得の見直し。国保税の均等割額と平等割額が所得に応じて軽減される措置について、同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の所得の基準を満たす場合に軽減されます。7割軽減、令和元年度基礎控除額33万円以下、令和2年度基礎控除額33万円以下。5割軽減、令和元年度基礎控除額33万円プラス28万円かける被保険者数、令和2年度基礎控除額33万円プラス 28.5 万円かける被保険者数。2割軽減、令和元年度基礎控除額33万円プラス51万円かける被保険者数、令和2年度基礎控除額33万円プラス52万円かける被保険者数。被保険者には同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。国民健康保険税計算モデルケース。世帯構成。世帯主45歳、妻42歳、子18歳、子15歳の4人家族。収入等、給与400万円、世帯主。所得266万円、基準額233万円。令和2年度の国保税合計額は、世帯構成や収入などが変わらない場合は、令和元年度と同じ額になります。医療分、所得割額233万円かける 5.72% イコール133,276円。均等割額19,300円かける4人イコール77,200円。平等割額14,000円かける1世帯イコール14,000円。医療分合計100円未満は切り捨て224,400円。支援金分、所得割額233万円かける 2.59% イコール63,470円。均等割額8,700円かける4人イコール34,800円。平等割額6,300円かける1世帯イコール6,300円。支援金分合計100円未満は切り捨て101,400円。介護分、所得割額233万円かける 2.24% イコール52,192円。均等割額9,800円かける2人イコール19,600円。平等割額4,400円かける1世帯イコール4,400円。介護分合計100円未満は切り捨て76,100円。令和2年度の合計、医療分と支援金分と介護分の合計、224,400円プラス101,400円プラス76,100円イコール401,900円。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の方へ。1、国保税が減免されます。国保の被保険者が新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす場合、国保税が減免されます。対象となる方。1、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べて 30% 以上減少し、前年の所得の合計額が1000万円以下などの世帯の方。対象となる期間、令和2年2月1日から、令和3年3月31日までに納期限がある国保税。減免される割合。1に該当する場合、全額が免除されます。2に該当する場合、減少が見込まれる所得や世帯合計所得などにより一部が免除されます。収入を証明する書類が必要です。2、国保・傷病手当金が支給されます。国保の被保険者のうち給与所得者が新型コロナウイルス感染症により仕事を休んだ場合、傷病手当金が支給されます。対象となる方、検査の結果、新型コロナウイルス陽性と判定を受け入院している、または軽症あるいは自覚症状がなく自宅、指定の施設で療養している方、発熱など自覚症状があり新型コロナウイルス感染症が疑われる方、支給されるための要件、療養のために連続して4日以上仕事を休んでいること、支給期間、支給を始めた日から最長1年6ヶ月の間、支給総額イコール直近3ヶ月間の給与収入の合計額を勤務日数で割った額かける3分の2かける支給日数、事業所や医療機関が証明する書類が必要です。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、保健福祉課国保係まで問い合わせください。問い合わせ保健福祉課国保係、電話585-2785。放課後学び屋、十人十色の学びの形。元気な声が響き渡る放課後の国見小学校体育館2階のミーティングルーム。ここでは国見小学校5年生と6年生の希望者を対象とした放課後学び屋が6月15日からスタートしました。この取り組みは放課後自主学習の支援を目的として、地域おこし協力隊の門口玲さんと石橋奈々さんが、学校終了後から18時までの週3回、月、火、木、子どもたちが何をどう学ぶかを自ら考えるサポートをします。学習内容は子どもたちの興味関心に応じて自分たちで決めます。29名が参加した初回は、利用方法についての説明後、子どもたちはプログラミングや学校の宿題など、自分自身で決めた学習に取り組みました。また、自分たちで考えた感染拡大防止グッズを制作する子どもたちの姿も。今後も教室環境やルール、学びたいことなどについて一緒に意見を出し合い変えていく予定であり、子どもたちが自由に学べる場が誕生しました。地域おこし協力隊の2人は、子どもたち一人一人の思いを尊重して、子どもたちが自分自身を大切にして、自分で考え決められる力を身につけることをサポートしたいとの思いから、放課後学び屋を実施しています。すごいプログラミングって面白いのキャプションのもとに、パソコンを囲む子どもたちの様子の写真と、放課後学び屋の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、手作りで制作したフェイスシールドを門口さんへ報告。写真2、 自分の学びたいことを探します。写真3、わからないことを石橋さんに質問。写真4、入退室は QR コードで管理。写真終わり。国見小学校5年生、畑しずくさん。友達と学び合いながら勉強することができ、家でやるよりも宿題が早くできました。残った時間は自分の好きな絵を描いたりして過ごしています。地域おこし協力隊の先生も自然に話しかけてくれるので、すごく話しかけやすいです。雰囲気が良くて勉強にも集中できる場所なので、ここで過ごす時間はとっても大好きです。これからも放課後学び屋に通いたいです。畑しずくさんの顔写真が掲載されています。ようこそ国見町へ、地域おこし協力隊着任。国見町地域おこし協力隊として、6月1日から岡野喜春さんが着任しました。岡野さんは町で5人目の地域おこし協力隊です。応募したきっかけや活動内容などについてインタビューをしました。地域おこし協力隊、岡野喜春さん。神奈川県出身、25歳。大学では産学官民連携を学び、中学校の教員免許も取得。民間企業で中長期を見据えた新規事業、事業推進業務に従事した経験を持つ。趣味は登山やお菓子作り。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、学生時代に学習塾の運営や教育課程を履修する中で、一人一人の可能性を広げる教育の場作りをしたいと思っていて、人生の学校をテーマにした国見ホイスコーレの活動に興味を持ちました。自分の哲学を作り、可能性が広がる学びの提供をこの町ではできると感じて応募しました。前職での遊休不動産や土地を活用して、場、空間、時間に付加価値を加える事業を行ってきた経験を生かしたいと思います。今後の活動について教えてください。町の資源を生かした国見ホイスコーレの企画運営を行います。人や体験との出会いを通した対話から、生き方、豊かさ、学びなど正解のない問いに向き合い、気づきを得ながら人生の哲学を作るきっかけづくりをします。また、町づくりを考えるオンライン講座、エリアデザインラボにも運営スタッフとして参加中です。町の皆さんへ一言お願いします。国見町に移り住み1ヶ月ですが、毎日山や夜空、農作物などの自然の豊かさや、そこで暮らす町の皆さんの温かさを感じています。地域おこしの経験は浅いですが、だからこそ柔軟性を持って、関わる方の意見に耳を傾けながら、着眼対局、着手消極の視点で、未来の町のために貢献できればと思っています。どうぞよろしくお願いします。岡野喜春さんの顔写真が掲載されています。地域おこし協力隊、石橋奈々さん。活動を通して、2020年度の抱負。国見町に来てから1年が過ぎ、2度目の春を過ごしました。青々とした木々や山並みを眺めながら、風を感じる瞬間がとても気持ちいいです。大変な状況ではありますが、こうして自然に触れられる時間と余裕を持てるということが幸せだと感じています。私は今、国見小学校5、6年生向けの放課後学習支援事業、放課後学び屋の運営や、子どもたちが気軽に遊びに通えるような居場所づくりをしています。活動をする中で、子どもたちが得意な工作を見せてくれたり、今頑張っていることや好きなことについて話してくれたり、それぞれの生き生きとした表情が見られるのがとても嬉しいです。これからも子どもたち一人一人が安心して通える場所を作っていけるように頑張りますので、 皆さん引き続きよろしくお願いします。石橋奈々さんの顔写真と昨年撮影のあかりの2階にあるオフィスアトリエで中学生と一緒に勉強する様子の写真が掲載されています。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム7。鈴木道夫さん、宮町南。今回は町内の様々な場所でボランティアとしてレクリエーション活動の講師を務める鈴木道夫さんにインタビューをしました。鈴木さんは福島県レクリエーション協会理事や町レクリエーション協会会長、町民生児童委員、主任児童委員のほか、町内外で様々な役職を務めています。現在の活動について、レクリエーションは心の元気づくりをモットーに活動しています。最初は子どもたちだけへの活動でしたが、震災後は仮設住宅で避難者の方に対しても活動するようになりました。現在は子どもから高齢者まで幅広い年代の方を対象に、レクリエーションで皆さんの心の元気づくりをお手伝いしています。今では一緒に活動する多くの仲間もできました。活動に対する思い。レクリエーションを使ったコミュニケーションで、みんなが笑顔になってもらいたいと思っています。レクリエーションをすると魔法のように場の雰囲気が一瞬で変わり、みんなが笑顔になる。楽しかった、また来てね、などの声をかけられた時には、やってよかったとの思いになります。今後の抱負について。今年から町レクリエーション協会を立ち上げました。新型コロナウイルス感染症の影響で、研修など予定していた活動がまだできていませんが、今後は自分たちも楽しみながら、町の皆さんにレクリエーションの楽しさを伝えていきたいです。インタビューに答える鈴木道夫さんの写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年中組。写真説明。6人の園児の作品の写真が掲載されています。作品は小枝を三角形に組み合わせた中に花や小鳥の飾りがついた工作です。園児名を順に読みます。江川ここね、鈴木奈美、宍戸寛太、山木さやか、斉藤正人、佐藤かな。写真終わり。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム37。国見町は1000年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。厚かし山防類第25次発掘調査を行いました。町では国史跡、厚かし山防類の史跡範囲確認及び史跡整備のための発掘調査事業を平成20年、2008年から進めています。今年度は第25次発掘調査、東谷崎地区を5月26日から6月12日に実施しました。調査では外堀と内堀が確認され、堀底は凝灰岩の岩盤を掘削して V 字型としています。トレンチ、発掘調査や遺跡の性質を判断するために掘られる溝のこと。トレンチ南側に残る中土塁の高さから推定すると、中土塁の頂部から内堀の底までは4メートルほどの深さになると思われます。外堀を含めた自然地形を利用した当地区の構えは極めて強固で、頼朝軍の進軍を阻むには十分だったと考えられます。なお、調査区西側には中島砦跡、東側には砦を起源とすると考えられる東谷崎城跡が存在し、当地区が防類中間の拠点となっていた可能性があります。両遺跡との関係は発掘調査などの検証が必要ですが、 興味の尽きないところです。トレンチ外堀土層断面の写真と洞爺崎城跡と防塁洞爺崎地区を示す地形図が掲載されています。歴町インフォメーション、厚かし歴史館再オープン。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館していた国見町文化財センター厚かし歴史館が5月20日より再開しました。現在は通常通りの開館となっていますので、町の歴史に興味がある方はぜひお越しください。なお感染予防のため来館時のマスク着用やアルコール消毒、人数制限は継続して行っていきます。今後はイベントなども順次再開していく予定ですので、楽しみにお待ちください。住所、国見町大字大木戸あざ霞原3。開館時間、午前9時から午後4時30分。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日、休日の場合は開館し、翌平日に休館。展示室内の利用は1回に5名程度となりますのキャプションのもとに展示室内の様子の写真が掲載されています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520。